ね、に進むためにと、題を出していただきましょう。お願いします。で、ずっとですね、ヨセフという人の生涯に目を向けていますね。アブラハムという人は有名です。アメリカ人の名前の中にもですね、エブラハム・リンカーンという人もおりますし、アブラハムの子供がイサク、その子供がヤコブ。ヤコブというのは別名イスラエル。今日もヤコブという名前とイスラエルという名前と両方出てきますが、その子供が12人、そのうちの1人がヨセフでしたけども、ヤコブの4人の妻、まあ、正確には2人の妻と、あとの2人はその妻たちの女奴隷でありましたけども、それぞれから生まれてくる中で、ヤコブが一番愛していたリベカという人の子供がなかなか生まれなかった。やっと生まれた年寄り子がヨセフだったので、エコひいきされた。兄たちから妬まれてエジプトに売り飛ばされて、まあそれは本当に人間的に見るならば悲惨な生涯をですね強いられた。けども、不思議なように神様からのですね恵みの中で、彼はこの聖書の言葉を借りますならば、主が共におられたので彼は成功するものとなりっていうね、ございました。で、やがてファラオ、エジプトの王の見た夢を神様の力によって解き明かして、そして総理大臣、エジプトのナンバー2になるわけですね。そのファラオの夢というのは、7年間の大豊作の後、7年間の大飢饉が来る。それに飢饉に備えて蓄えようということでですね、それが進んでいた。やがて飢饉が来て、カナンの地にいる、ヨセフのお兄さんたちが、穀物をくださいと買いに来るわけですね。最初から、あ、お兄さんたちだと分かっています。でも、いじめるためではなくって、本当に彼らが神様によって変えられつつあるのか、神様を信じる者へと変えられているのかということを試すために、3日間監禁したり、またわざとその一番下の息子、つまりヨセフの弟のですね、ベニヤミンを残して帰るように促したり、そういうことがありました。でも、ユダというお兄さん、つまりヨセフを売り飛ばすことをですね、提案したその張本人ですけども、そのユダが自分を犠牲にして家族を守ろうとする、その愛にですね、打たれて、ああ、本当に彼も変えられたんだということを分かって、もう感極まったですね、とうとう、関係者を全部出して、あ、ごめんなさい、その、ファラオの、奴隷たちをですね、しもべたちを外に出して、家族と自分だけになってですね、私は実はヨセフですと、ね。で、その時にですね、言った言葉がありました。ちょっと反応するように。すいません、ちょっと進めてください。あ、ごめんなさい、行き過ぎました。一つ戻して、私をここに打ったことで、今、心を痛めたり、自分を責めたりしないでください。神は、あなた方より先に私を遣わし、命を救うようにしてくださいました。ですから、私をここに遣わしたのは、あなた方ではなく神なのです。何度読んでも、いや、いい言葉だなと思うけども、もし自分がその立場だったらと思ったら、言えないだろうなと、で、ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です、というふうに兄たちはですね、カナンの地に帰ってお父さんに言うわけですよ。で、父は呆然としていた。彼らの言葉が信じられなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず、彼に話して聞かせた。その話して聞かせた言葉の中にはですね、ファラオの家財に未練を残してはならない、エジプト全土の最良のものはあなた方のものだから、そう言うのだとですね、言われていた言葉も入っているわけです。そこでですね、どうしたかというと、27節の続きですが、ヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見ると、父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った、自分だ、息子のヨセフがまだ生きているとは、私は死ぬ前に彼に会いに行こう。それで今日お読みいただいた46章に入るわけですよね。で、 こういう経緯からするならば、こういう流れからするならばですね、どうでしょうか。迷わずエジプトに行くっていうのは自然なことですよね。一節、イスラエルは彼に属するものすべてと一緒に旅立った。そしてベエルシェバに来た時、父イサクの神に生贄を捧げた。で、この時にですね、幻の中で神の声をこんな風に聞きましたよ。次見てみましょうね。私は、あ、ごめんなさい、その前にですね、この35章の12節っていうのは、私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与える、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。で、その地、つまり神様からあなた方に与えるよって言われている約束の地に、ヤコブたちはいた。でもそこからエジプトに向かって、旅立っている。で、ちょっとごめんなさい、一つですね、戻していただいて、戻りました、すいません、自分で戻すことができました。で、ここでですね、生贄を下げたんですけれども、その時のこの、まあ、ヨセフのですね、ヤコブのですね、心の中にあったもの、それはですね、その後の、3節なんですけど、3節を載せ忘れてしまいましたね。すいません。3節の言葉はこんな言葉でした。私は神、あなたの父の神である、エジプトに下ることを恐れるなって言った、ね、で、恐れるなって神様おっしゃったっていうことは、ヤコブの中に恐れがあるんですよね。で、何も恐れる必要はないんです。だってエジプトであのヨセフが生きていた、しかも総理大臣だってことは分かった。そこに招かれている、ファラオの OK も出ている、何も恐れる必要はない。ところが、この言葉にあるように、この自分たちが今までいた場所というのは神様がくださった約束の地、そこで、でもだんだんだんだんもうこの飢饉が自分たちの命を脅かしている。だからこのまま何度もエジプトから穀物を買うっていうようなことで、それは限界がある。もうむしろエジプトに行くべきだろうか。けれども、もうそれは本当に神様の御心だろうか。ん？この時点では神様からの声はかかってないわけですよ。あまりにも安易じゃないだろうか。もう食べ物がないから、そしてヨセフが呼んでくれているから、そこには食べ物がたくさんあるからということで、でもエジプトの地というのは偶像礼拝にあふれている、したがって誠の神様に背を向けている地、そこに行くことが本当に神様の御心だろうかなという思いがあるわけですよ。それで、これまでイサクもアブラハムも神様を礼拝していたこのベールシャバに来たときに、改めて神様の礼拝をする。その中で神様は恐れるなって語られたわけですよ。で、もう私たちに当てはめて考えるならば、私たちもですね、まあ、状況からするならば、いや、これってもうゴーサイン出てるでしょう、ね、で、これ皆さんどうか分かりません。でも私という人間はもう、あ、これはもう神様からのゴーサインとしか思えないっていうようなことで、パッとですね、よく祈らずに、よく考えずに、あ、よし、これだというふうにですね、決めて進んでしまうような浅はかなところがあるんですよ。それでもだいぶまあ、その浅はかさもマシになってきた、ね、いろいろなことで神様によって取り扱われたり、また、まあ、主に、我が妻真紀子さんのですね、ご指導のもとにというのはおかしいですけども、教育されてですね、やっぱり一つ一つに乗っていこうなんてね、だけどもやっぱりこうパパパッと考えてしまうところはあるんですけども、でもやっぱり神様の本当に心だろうかな、主よとこう祈り直してみる、考え直してみるっていうことが、どんなにスムーズな中にあってもやっぱり必要だなっていうことは事実ですよね。で、そういう恐れを役場持ったわけですよね。それは尊いことだと思います。で、これまでですね、このヨセフの生涯を追っている中で、例えば全ての道で主を認めようっていう題でメッセージを語らせていただきました。あるいは全能の神の御心を求めてとか、 摂理の神への信頼、こういったテーマでご一緒にすでに見てきています。つまりヨセフの生涯ずっと追っていくときに、そこには神様の導き、御心、摂理、そういうことが重要なテーマとしてですね、流れているわけですよね。で、今日は復讐の意味もありますけども、このもう一歩踏み込んでですね、私自身が神様の御心ということについて聖霊を与えられた、そのことをお分かちしていく、そういうことになると思います。で、大きくですね、2つのこと。1つ目は御心の3つのレベル、2つ目に御心を求める単純さということですね、お分かちしたいと目指されています。さて、まず1つ目ですね、御心の3つのレベルということなんですけども、デイビッド・シーモンズという方がですね、子供服を着たクリスチャンという本を書いた。で、その中でですね、彼は御心には3つのレベルがあると。1つ目は意図的な完全な神の御心、2つ目は環境的な許容されている神の御心、3つ目は究極的な神の目的としての御心、こういう3つがですね、あるということを言ってるんですね。で、順を追ってですね、この3つを見ていきたいと思うんですけども、1つ目は意図的な完全な神の御心っていうことです。で、この意図的な神様の御心っていうのは、神様が私とこの世界に対して持っておられる、間違いなくこれは御心だ、そしてそれは神様の最善の方法と最善の時の中でなされていくんだという、そういう御心、それは神様が私たちの生涯に対して持っておられる目指すべき目的と言ってもよい、そういう御心で、例えばですね、マタイの18章の14節でイエス様はこうおっしゃいましたね。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天におられるあなた方の父の御心ではありません。どんなに軽んじられていても、どんなに小さな存在であっても、どんなに自分自身でも、ああ自分にはもう生きる価値なんてないんだと思っていたとしても、その人が滅びることは御心ではない。その人が救われて、ああ生きてきてよかったという生涯を全うし、永遠に生きるということが神様の御心だということですよね。で、けども意図的な完全な神の御心は、けれども、ね、完全な御心と言いながらも、でもそれは絶対にどんなことがあっても誰によっても揺さぶれることがないということではない。なぜならば、私たち人間には自由意志を神様が与えてくださっていますから、その自由意志がありますので、その自由意志によってそれを妨げることはできるわけですね。そうでなければ私たちには本当の意味での自由がないということになってしまいます。自由のない存在として神様は私たちをお作りになったのではない。これですね、私という人間は神様の素晴らしさ、神様の愛を味わって、ああ神様から愛されているってこんなに素晴らしいことなんだっていうことを、この思いつつ生きるために、そしてその神様の素晴らしさが表されるということのために作られ生かされている。でもそうであっても、私はこれまでの生涯の中で、特にこの20代あたりまでですけども、随分遠回りをし、神様の栄光を表すところがむしろそれを汚すような、つまずきを与えるようなことをいっぱいしてしまいました。それは自由にできたんです。そのように神様の御心は、私たち人間の自由意志によって妨げられることがある。でも御心は変わらない。神様の意図的な御心ってそこにある。これ一番目。2番目のこと、ごめんなさい、このこともお伺いしておきましょうね。自分が直面している悲劇は意図的な神の御心であると考えることで慰めを得ている人もたくさんいます。とてもね、これデリケートな話なんですけど、しかし真理ではないところに本当の慰めはありません。 もし正しくない神様像に自分の拠り所を見出しているとしたら、つまりこんな悲劇、もうなんでこんなことが起こるんだっていうのは悲劇が起こったけども、でもそれも神様の御心なんだと、そういう間違った思い込みを持つならばということですね。本当の助けが必要な時に意味もなく取り残されてしまうことになり、おそらく神を怒り、心情的、霊的に大きなダメージを受けることになりますとシモンズは書いています。つまり敬虔なクリスチャンが全部神様の御心なんだ、こんなことも神様の御心なんだとこう思いやすいけども、でも神様の御心ではないことも起こっている。それが2番目、環境的な許容されている神の御心っていうのがあるんだと。で、この許容されている神の御心、それについて彼はこう書いてますね。続けてみてください。私たち人間は不完全さや弱点を持っているだけではありません。その決定的な不完全さはあらゆる性質に染み込み、惨状を生み出しています。罪とは深刻なもので、被造物の世界に決定的なアンバランスと不完全さをもたらしました。人間の愚かさと罪とそのアンバランスが、人間の自由意志が神の御心を妨げる環境を作り出します。それが環境的な許容されている神の御心です。それで一つの例えですね、彼は書いてます。例えというか、その実際に起こったことを例としてあげています。どうもですね、はっきりと書かれてないんですけども、そのシーモンズが牧会していた教会の赤ちゃんがですね、高いところから事故で落ちてしまって亡くなったとかね、そういうことがあったようです。それで、葬儀の時にですね、彼はこのことは決して神の意図しておられることではありませんとはっきり言ったんですよ、ね、でその後1週間、来る日も来る日も多くの人たちから電話がかかってきたそうです。その電話の内容は、シモン先生、あのことはあの時に致し方なくおっしゃっただけで、本当はそう思ってらっしゃいますよね。つまり、回収の多くは神の御心でこの赤ちゃんは亡くなったんだと思っている、本当は先生もそう思ってらっしゃるんでしょう。それでは、それに対して先生は、私は文字通りそのように思っています。そのような事故が起きることを神が意図しておられたとはとても思えませんと答えたんですよ。で、重力の法則っていうのが、今も私たちはその重力の法則によってものすごい力で地球の中心に向かって引っ張られている。そうでなければ瞬く間に全部ぶわーっとこう飛ばされてしまってですね、大気圏を越えて宇宙に放り出されてしまうわけで、そうならないためのこの重力によって保たれてるわけですよね。だからその重力の法則によってその赤ちゃんも生かされていたんですけれども、同じその法則によってもう金属とかプラスチックでできてはいない肉と血を持ってできているその赤ちゃんはその事故で亡くなってしまった。つまり神様はこの世界を秩序を持って作られて、その法則にある程度この世界を委ねておられる。そして一つ一つのケースによってで、その法則、自然の法則というものをこう変えるということをなさらない。ですから悲惨な出来事は世界中で起こっているわけです。で、それに加えて今の戦争もそうですけれども、人間の自由意志によって神様を怒らせるような、神様を嘆かせる、悲しませるようなことはいっぱい起こっている。 そういう意味で神様の環境的な御心、神様が許容されている範囲でしか物事は起こりませんけれども、神様がその一つ一つのこと、起こったことを意図しておられるということではないということを整理して私たちが受け止めておくことが必要です。で、ある人がですね、こう言っています。神が良いことのために用いることができないようなことがあなたの身に降りかかることはない。前回ご一緒しました、今映しませんけども、ローマ人の手紙の8章の28節、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っていると。その言葉のこれは裏返しでしょ。神様は悲劇そのものや、その悲劇がもたらす苦痛、痛み、恐怖をしばしば変えたり、あるいはそれをなかったことにしたりということをなさらないけれども、神様は私たちと共に働いて、私たちの全生涯、私たちの永遠におけるその出来事の意味を変えてくださることができる。置かれた環境の中でご自分の御心をそれでもなお進めていかれる、そういう力を神様はお持ちです。つまりクリスチャンを打ち負かし、神様を敗北させるほどの致命的な環境というのは一つもないと言うんですよ。で、著者は死においてさえもそれは真理だと言っています。で、今日の聖書の箇所で読んでいただいた後半にですね、こんな言葉がありました。46章の29節、ヨセフは車を整え、父イスラエルを迎えにゴシェンへ登った。そして父に会うなり、父の首に抱きつき、首にすがって泣き続けた。ね、私にとっては、何とも言えないこの思いにさせる御言葉です。ね、以前もお話したように、私の3歳半の時に、私の父、和田明は心臓麻痺で亡くなりました。ね、私の中にはほとんど父の記憶はない。だからこういうところを見てもね、さーってギューって抱きしめるっていう、そういうことが、ああ僕にはできないんだなって、ふっとこう寂しい気持ちになる面があるわけですよ、ね、30節、イスラエルはヨセフに言った。もう今私は死んでもよい、お前がまだ生きていて、そのお前の顔を見たのだから、ね、あ、神様ってこういうことしてくださるんだな、でも私にはもうそれは遅い。ところがね、死すらもその神様の摂理の御手を遮ることはできない。つまりご承知のように、やがて天において再会すること、私たちにとってそれは神様の備えてくださっている現実です、事実です。それを聖書の御言葉は全力で裏付けてくださっている。だからやがてこの時の、イスラエル、ヤコブとヨセフとのもう感動的な再会のような、いやそれに勝る天での私たちの、ね、再会を約束されている。でそのことを忘れずに、じゃあ今私はどう生きるべきかということを覚えつつ、力強く生きていくことが私たちに与えられている日々であるということを思うわけです。さて、その永遠の尺度で見るときに3番目のこともはっきりしてきます。3番目、それは、あ、ごめんなさい、究極的な神の目的としての御心ですね。究極的な神の目的としての御心なんですから、それが損なわれるっていうことは決してありません。神様がご自身の栄光を表される、やがて全世界のすべての人々が、ああやっぱり神は生きておられる、神っておられるんだ、そしてその神、この方が全世界全宇宙を創り収めておられる誠の神なんだということがはっ きりする時が来る。すべてのものが新しくされる。新しい天と新しい地がやがて来る。歴史はそこに向かって神様によってずっと導かれ続けているわけですよね。で、この究極的な神の目的としての御心は変わらない。で、この三つのですね、御心のレベルについて、一つの麗しい例えをですね、彼はこう書いてるんですけども、この幾人かの子供たちがですね、山あいの小川で遊んでいる。皆さん想像してみてください。そこでですね、そこの砂で持ってこう壁を作るわけですよね。こう石とかもこう並べてですね、ダムを作る。でそこにこうビャーッとこう流れる、その流れを食い止めたところの水たまりができる。そこでこう、船のおもちゃをですね浮かべて子どもが遊ぶというね。ところが川の流れが強いですからですね、一生懸命こうダムを作っていても、その流れはやがて、そのダムをこうバーッと押し流してですね、流れ自体はずっと止まらない、ね、一時的にその流れをせき止めることができたとしても、その川がずっと流れて流れて海に入っていくという、その流れ自体を押し止めることはできない。そのようにこの地上で小さな私たちが神様の御心に抵抗する、あんなことをこんなことを、岩を持って砂を持って、あるいは時には頑丈なものを持って流れを一時的に食い止めるとしても、大きな神様の摂理の流れというものを押し止めることは誰にもできない。その神様の究極の目的に向かって、この歴史は神様によって動かされているんだっていうことですよね。で、前回ですね、一月半ほど前に亡くなった星野富弘さんという方のことをご紹介しましたね。体育の先生、機械体操が専門のその方が、せっかく教師になったまだ3ヶ月前にですね、模範演技をしようとして失敗して首の骨を折って、ここから下が全部動かなくなった、その方の話をご紹介しました。で、愛深き淵よりっていう本を久しぶりにですね、私全部通して読んだんですけれども、もう言うようのないこう感動を覚えましたが、その中でですね、今日、皆さんとご一緒に味わいたい文章を載せております。こんなことを彼は書いてるんですね。その本のだいぶ最後の方ですけれども、人がどんな気持ちで眺めようと、桜は桜の色を少しも変えやしないし、散りかけたものは1秒だって待つわけではなかった。まあ長いことですね、何年も何年も外に出られない。でもやがてこう彼専用の車椅子ですね、作ってもらって、それで外に出ることができるんだ。ちょっと動いたらですね、すぐ熱を出してしまってどうにもならなかったんだけども、それがだんだん落ち着いてきて、で、桜の木の下にですね、彼は行くわけですよ、もう何かこう感極まってね、桜の花びらを食べてしまったっていうことに語ったりしますけど、で、悲しみの目で見ようと、先を飲みながら見ようと、桜は相変わらず美しく咲き続けることだろう。私は動けないでいる。おそらくこれからもずっと死ぬまで動けないだろう。そして動けないことを悲しみながら一生を終えても、この巡ってくる季節に何の変化があるだろうか。だとしたら、この摂理の中で自分の体を悲しむのなんて馬鹿げたことではないだろうか。動ける人が動かないでいるのには忍耐が必要だ。まあ、実は詩の形で書いてるんですよね。私のように動けないものが動けないでいるのに忍耐など必要だろうか。そう気づいたとき、私の体をギリギリに縛りつけていた忍耐という棘の生えた縄が、綱が、ふっと溶けたような気がした。あ、ごめんなさい、縄ですよね。棘の生えた縄がふっと溶けたような気がした。ずっとこう忍耐し続けていた星野さん。 もちろんその後も忍耐の連続だったと思います。でもイエス様と出会って神様の御心、神様の摂理っていうことに思いが至った時にこういうことを思ったんですね。書いてらっしゃる。で、繰り返しになるかもしれませんが、星野富弘さんという方が首の骨を折ったということは、神様が意図的になさったことか、神様のそういう意味での御心かって、それは違います。でも、星野さんがクリスチャンになり、生きる目的を見出し、神様の愛の中で力強く恐れずに進む人生を歩んでいる。そしてそのことによって多くの人々が慰めを得、生きる勇気を力を得、またある人々は星野さんが信じている同じイエス様と出会い、その人生が変えられていっている。そのことは神様の御心ですよ。このように神様の御心には三つのレベルがあると整理することができると。そこで、後半短く見ますけども、御心を求める単純さ、それで実はですね、御心を求めることの複雑さっていう二つ目のポイントを挙げてたんです。でもそれだとあまりにもメッセージが長くなりすぎるので、それも省きました。で、私たちが神様の御心を求めようとするときにどうですか、皆さん。神様の、あ、これって神様の御心だろうかな、あるいはこれからどうしていくことが神様の御心だろうかなっていうことを求めるときにどうされてます？私が教えられてきたことは、神様の御心ならば平安が与えられる、あるいは御言葉が与えられる、祈りの中で確信が与えられる、そして信頼できる周りのクリスチャンたちが応援してくれたり、それは神様の御心なんじゃないかって言ってくれる、そして状況が開かれていく、そういうですね、5つのことで神様の御心ってやっぱり分かりますよとね、言われてはきた。でもそれぞれのことについて聖書をよく見ていくと、いや必ずしも、例えばね、周りの人たちがこうだよって言ってくれてるのに、でも結果的にそれは神様の御心じゃなかったっていうことであったり、平安がないのに平安だ平安だと言っているそういう偽預言者たちがいたりということで、今一つですね、パシッとこうだっていうことがね、言えない。だから御心を求めるっていうのはとても複雑なところがある、ね、でも実はなお深く聖書を読んでいくときに、御心を、神様の御心を求めて、それを受け止めて従っていくっていうことは実はシンプルだ、ね、ということで、このことをお分かちしたいと思ってるわけですけれども、で、この一つの御言葉にギャーッと凝縮されているというのはこれです。マルコの14章の36節、この2017の前のですね、新改訳第3版で引用してますけども、アバ、父よ、あなたにお出来にならないことはありません。どうぞ、この杯を私から取り除いてください。イエス様が、まもなく捕らえられるというその直前にですね、ゲツセマネというところで、もう祈って祈って祈ってっていうね、あの時の祈りのことですよ。ここにはですね、アバ、お父ちゃんとさ、ものすごく親しい呼びかけ、お父様との深いこの信頼関係が、つながりがある。そりゃそうですよ。一人の神、その一人の神であられながらも三つのペルソナがある、その同じ神様同士のことですから、あなたにお出来にならないことはありません、どうぞ私が十字架にかからなくてもいいようにしてくださいってこう祈った。このあとどんな苦しみに、どんな呪いに追いやられていくかっていうことをイエス様は分かってらっしゃるから、どうか それを避けさせてくださいって、けども、しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってくださいって祈られた。ここに神様の御心を私たちが求めるっていうことの完璧な模範、本質的な内容が凝縮されているわけですよね。ヤコブが捧げた礼拝に 注目しますけれども、もう一度46章の1節に戻りますが、イスラエルは彼に属するすべてと一緒に旅立った。そしてベエルシャバに来たとき、父イサクの神に生贄を捧げた。で、この時ですね、一般的な全焼の生贄ではなくって、この和解の生贄、このつまり特別な時に自由な意志で捧げる和解の生贄と呼ばれるものを神様に捧げたと考えられます。で、実際にこの同じ言葉でもって、ちょっとだいぶ時代は遡りますけども、そのヤコブと叔父ラバン、ラバンからこういじめられてですね、苦しくって、でもヤコブがとうとう自分のふるさとに帰ることになって、でそれラバンが追いかけてきてっていうことがありました、ね、その時に、まあ、言い合いになるんですけども、最終的に、和解が成立する。その時に、生贄を捧げて、でこのヤコブがラバンたちをご馳走するっていう場面がねありますけど、その時に使われているのと同じ言葉が使われているので、おそらくこれは和解の生贄だろうと言われています。で、それについて、この解説を見てくださいね。和解の生贄とは、神の御心を覚え、主の摂理を意識して、そのご計画を喜んでいることを示す礼拝行為です。全面的に自分を明け渡して、神の摂理に喜んで従いますという告白の行為でもあると考えられます。で、その後で神様がですね、恐れるな、ヨセフのところに行きなさいと声をかけてくださった。だから、ヤコブは、この状況的にはもうエジプトに行くべきだって思う、もうこの植えることを心配する必要はないんだと思いながらも、いや待てよ、本当にこの約束の地を離れていいんだろうか、この偶像礼拝に満ちているエジプトに行っていいんだろうか、でもどうあったとしても主よ、私はあなたのものです、あなたが私をご自身の栄光のためにお持ちになるんです、私の祖父アブラハムに祝福となりなさいとおっしゃった、その同じ祝福で私を祝福してくださっている主よ、あなたに全面的においだねしています、信頼していますという、そういう思いでもってこの生贄を捧げたわけですよ。ヤコブはつまりこの身に起こったことは神の最善ですと告白し、それを慎んで受け入れるっていう厳粛な礼拝行為としてこの生贄を捧げた。私たちはこれまで繰り返し見てきたように、今日も主の祈りをお捧げしました。御心が天になるごとく地にもなさすため、神様、あなたの御心がこの地で私たちの人生になりますように、あなたの心の通りにってこう祈っている、それを心からそのように祈る、そのためにですね、この御言葉をですね、見ていただきたい。ガラテヤ人の手紙の5章の25節ですけども、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進むのではありませんか。クリスチャンが、また牧師も御霊を導こうとすることがあるって言われます、ね、皆さんどうですか、御霊を導こうとね、御霊をコントロールし、自分の人生を自分の思い通りにコントロールしようとする、そういうわけでも、私たちは御霊に導かれて進む、そういうわけ、ここに立ち続ける、しばしばそれを妨げようとする自己中心性っていうものが顔を出す。でもそれはすでに神様の恵みによって十字架につけられて始末されている。そこにその神様の目から見た信仰の現実に立ち続ける、立ち返り続ける、そして御霊を導いてください、あなたのものです、私はって明け渡し続けていく、そのことが神様の御心に従うっていうことの中身だとするならば、分かっても分からなくっても実は御心に従っているということはシンプルなんだということですよね。もう終わりだと思いますが、最後にですね、 やはり星野さんの、もうこの病院にいてられないどうしようかっていう時にやっぱりふるさとの自分の家で暮らしたいということで本当に久しぶりにですねそのふるさとに帰ろうとしておられるその時の思いを書いた文章をですね味わって終わりたいと思いますが、確かに形のあるものは何一つ持っていないけれども数多くの目に見えるものを支えている目に見えない最も大切なものを長い苦しみと絶望の果てから与えられ、それが心の中で息づいているような気がする。ものすごく田舎のですね、ど田舎のごめんなさい言葉悪いですけども、そういうところで、暮らしておられた星野さんはですね、東京や都会に出て立派なスーツでですね、美味しいお土産を携えて帰ってくる人たちを国も見ていた、自分もやがてそうなるぞと思ってた。実際に久しぶりに帰ってきた自分っていうのは全然そうじゃない。でもこうだ。そして苦しみによって苦しみから救われ、悲しみの穴をほじくっていたら喜びが出てきた。生きているって面白いと思う。いいなと思う。まだまだこれからだ。両手を広げて待っているあの山の懐で、これから私にしかできない文字を綴っていこう。これが星野さんが一番最初に出されたこの愛深き淵よりっていう本の一番最後に書かれている文章です。でこの後次々とですね、いくつもの絵と詩を彼は書によって生み出して、多くの人々にですね感動を与え、また利益を与え、慰められてきた。それこそ私にしかできない文字を綴っていこう。もし私たちはそれぞれ私にしか生きることのできない日々を生かされていくんです。イエス様と一緒、どうぞ導かれてその一歩をですね恐れずに踏み出していこうではありませんか。お祈りいたしましょう。天のお父様、感謝します。神は、神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っていると。主よ、ヨセフの生涯、ヤコブの生涯を通してあなたの導きということを教えられております。主よ、どうぞ今週のそして私たちのこれから先の歩みのすべてを知っていてくださる主、握っていてくださる主、しかも私たちの自由意志を踏みにじるような形でではなく、どこまでも憐れんで寄り添いつつご一緒くださる、その摂理の御手の中で私たちは恐れずに進むことができることをありがとうございます。どうかあなたによって作られ、あなたによって生かされ、あなたによって救われた愛され続けている私たちがあなたを信頼するところからぶれることがありませんよ。あなたの御心がベストであることを信じつつ、主よ、そのところに立ち続けてあなたを信頼して二人三脚であなたと歩んでいただきますように。主よ、どうぞあなたから愛されているその愛が私たちを通して私たちの周囲にあふれ流れる一週間をどうか恵みによって送らさせてくださいますようお願いをいたします。イエス・キリストの前を通して信じてお委ねしてお祈りいたします。アメン。